週刊ラジオ聞く新聞。代わってラジオでマネー授業、時は金なり、小栗先生教えてのコーナーです。税理士法人 STR 代表、税理士ファイナンシャルプランナーの小栗悟先生に教えていただきます。今月もスタジオに来ていただきました、はい、小栗先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暖かいねじゃなく、もう暑いねぐらいになってきましたね。
もう暑いのにね、ジャケットなんか着てるもんですから、はい、余計暑いです。
シュッとされてそうプライベートな時間はあまり伺わない方がいいかなと思って。
そうですね。いや別にプライベートだからジャケット着ないわけじゃないですよ。
いやいやとってもおしゃれでらっしゃる
ので。ありがとうございます、
はい。そんな小栗先生ですけれども、早速授業ということで進めさせていただきます。はい、今日はどのような内容になりますか。
はい、まあ、このところですね、まあ、建築費が高騰してしまって、はい、まあ、マンションだとか一戸建ての、ね、家が高くなりすぎて買えなくなってしまったと、
はい、
まあ、こういう話よく聞くわけですよ。
はい、聞きます聞きます。
まあ、ですからね、今日はもう住宅を買う時の、ね、まあ、税金の話をしてみたいなと思うんですね。うん、
先生がおっしゃるように、うん、ここ数年は建築コストが上がって家の価格もどんどん上がっているというふうに聞きますが、うん、この賃貸で住むにしても持ち家に住むにしても、うん、先生必ずどこかには住んでいるわけですから、はい、住宅の価格が上がるというのは誰にも切実な話ですよね。
うん、いや本当そうなんです ね、まあ、さらにあの人件費も上がってますし、
はい、
で資材の値上げもありますしね。で、まあ、さらにここに来てその原油価格が上がって、
はい、中東情勢でね、
そうですね、円安が進むとなると、もう住宅の価格が、ね、下がってくる要因が今のところ見つからないなんていう意見もあるくらいなんですね。
はい、
で、まあ、加えまして、まだあるのかって感じなんですけど
そうですね、
住宅ローンの金利もね上がりつつあるっていうことなので、あ、まあ、まさしくその泣きっ面に鉢みたいな感じになってるような気はするんですよね。
本当ですね。うん、あの家を買うときね先生、まずは頭金をどうするかということから始めると思うんですけれども、はい、せっかく住宅を購入しようとして貯めていたお金だけでは、今おっしゃられたようにここのところの、まあ、うん、いろんな課題問題、インフルの進みで、はい、予定よりも足りなくなってしまったんだというようなことも起きているようですね。
それね、実はよくお聞きするんですよ、はい、そういう話ですね。だから買い時がわからなくなったとかね、まあ、いろんな話があって、
はい、
まあ、そんなような時にね、まあ、あの、まあ、ご家族から援助をしてもらうっていうこともね、あると思うんですね。
はい、
まあ、もちろん全ての方がね、まあ、ご家族の援助をしてもらえるわけではないんですけども、はい、まあ、もし可能なのであればその援助はね、
はい、
まあ、税制優遇措置を最大限に利用してほしいなとは思うんですね。
はい、あのこれまでの授業の中でも先生に教えていただいてきましたので、うん、住宅を買う時の税制といいますと、うん、住宅ローン控除は知っているんですけれども、はい、それ以外他にもあるんでしょうか。
あ、そうなんですね。
はい、
まあ、地方税だとかね、うん、含めますいろいろあるんですけど、はい、まあ、代表的なものとしては住宅取得資金贈与の特例って言いましてね、
はい、
まあ、簡単に言いますと住宅を買うときに、まあ、お父さんお母さんだとか、うん、祖父母おじいちゃんおばあちゃんから援助を受けるときの贈与税を非課税にしようっていう、こういう制度があるんですね。
は
い、
ね、確か先生、うん、贈与税というのは、うん、年間に110万円以上を贈与を受けるとかかるというふうに学んだ記憶があるんですけれども、ね、住宅を買うときにはそれがかからなくなるということなんでしょうか。
その通りです。
あ、
まあ、いろいろ条件はあるんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うとちょっと繰り返しになるんですけども、お父様お母様父母や祖父母から住宅資金を贈与してもらった時ですね、うん、まず、はい、でちょっと家の条件があって省エネとか耐震とかバリアフリーといったね良質な住宅用家屋の場合についてはですね、はい、1000万円これあの令和8年12月末までってことになってるんですけども、1000万円まで贈与税非課税になるってことになってるんです。
期限はありますけれども、はい、ということですか。
そうですそうです。で、まあ、通常ね1000万円贈与を受けますと、まあ、大体177万円かくらいですね贈与税かかるので効果大きいんですね。
はい、
で、まあ、あの良質住宅 じゃない、まあ、一般住宅でも500万円までは非課税なんですね。
先生やっぱりせっかく援助してもらったら、うん、そのお金に税金がかかるというのは辛いですよね。
そうです ね、できれば満額使いたいですからね、はいはい、全くその通りで、
うん、
まあ、実はあの法律の趣旨も、ね、その通りで、
はい、
まあ、できるだけ住宅取得を促進しようっていう、まあ、こういう制度なんですね。まあ、他にも、ね、その50平米床面積ですね、はい、50平米以上で240平米までですよとか、まあ、いろいろ制約もあるんですけど、あのリフォームなんかも、ね、対象になっているので結構使い勝手はいい制度じゃないかなと思いますね、
うん、結構使い勝手はいいということで、うん、良さそうな制度なんですけれども、うん、先生注意点はないですか？
そうですね、もうとってもいい質問ですね、
はい、怖がりなんで、はい、
もうあの注意点いろいろあるんですよこれもね、まずはねもらう方、お金もらう方ですね、まあ、家を買う方って言ってもいいですね、はい、もらう方の所得が2000万円以下じゃないとダメっていうのがあるんですね、うん、
はい、
まあ、それとね、まあ、特に重要なのは、
はい、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに家が完成していて住み始めないといけないですっていう条件なんですよ。これ一番重要なんですね。
先生ちょっと復唱していいですか、うん、贈与を受けた年の翌年3月15日までに家が完成していて住み始めていないとダメ、
はい、そういうことなんです。
そうしますと例えばですけれども、うん、工事が遅れてしまってね完成が遅れたら3月15日までに住めなくって、
うん、
特例これが受けられないということも、はい、あるんですか？それ困るんですけどね。
ありえますね、ありえますね。そうなんですよ、だからねその、ま、無論ねその、確実的にねもう全部ダメよとかそこまで法律は細かくは言ってはいないんですけども、
はい、
ただ制度上そうなっているのでだからそのいつ贈与してもらうかってすごく慎重に考えないとダメなんですよ。
本当ですね、本当ですね、
まあまあ、例えば、ねまあ、例でねお話しさせていただくと、
うん、
まあ、通常その先ほどお話した頭金に当てようということで、はい、最初にもらおうって思う方多いじゃないですか、うん、
はい、
うん、でもこれだといつ完成するかわからないってことがあり得るので、
はいはい、
もしかすると年明けてもですね完成のめどがついてないなんていうことあるかもしれないじゃないですか、まあ、だからね、まあ、単純な話で頭金じゃなくて最後のお金をね支払うときに贈与してもらうだとか、
あ、
まあ、少し工夫するだけで安心に変わるわけです
よ、はい、なるほどなるほど、うん、先生これあの節税のコツですね。
まあそんな大層なもんじゃないですね
だって
もらったお金をいつ使うかは自分で決めれるわけですから、
はいはい、
まあ、あの完成間近にもらった方が安全じゃないですか、うん、っていうことを言ってるだけなんですよね、
は
い、
ねえ、もうあの勉強になります、
はい、
他にも注意点ってありますか？
まあこれもねいろいろあるんですけどね、
はい、
まあ、これ本当にミスです、うん、まあ、結構多いミスはね、
はい、
まあ、この制度あくまでも住宅を取得するためのお金を贈与するときに限定されてるわけです。
あ、
まあ、だからねとりあえず借入れ金で買っといて、
はい、
後からお金をもらってちょっとローン返済しようかなっていうのはこれ認められてないわけです。
ダメなんですね。
ダメなんですよ、で、まあ家を買う時のお金だから家に当ててくださいねということで、うん、借入金に当てると家を買ったことにならないんですよね、まあ、他にもね当たり前なんですけど、
はい、
贈与してもらっても非課税だって今お話したじゃないですか、
はいはいはい、
だから安心して確定申告忘れてしまうっていうですね、うん、
はい、
もうこういうとんでもないミスがあるわけですよ。ちゃんと確定申告をして非課税の規定受けますよっていう宣言しなきゃいけないんですね。もちろん申告したからといって税金は払わないのでね、
はいはい、
だからその非課税だ非課税だっていうことばっかり知っていて、手続き忘れていて、
はい、
後から贈与税取られましたなんていうのはね泣くに泣けないですからね本当注意してほしいんですよ、
ね、やっぱり得をしようと思うと専門、うん、得というか知っていて、うん、それを活用するかどうかというところですよね、はい、
うん、
そうなりますと専門家の方に、ね、相談するということが大切かなと今なるほど勉強になったと思っててもいざという時あれ何だったかなと忘れちゃいそうな気がしますし、
うん、いやもう忘れちゃダメなんですよ
忘れちゃう、まあ、
ちゃんと勉強しておけばね絶対忘れないんですからね、もう大丈夫なんですけども、まあ、手続きそのものは そんなに難しくないので、はい、まあ、別に専門家じゃなくても、うん、まあ、ちょっとね、あの税務署の方にね、まあ、何度も言ってますけど、はい、最近あの税務署ってすごく丁寧なので、
はい、
まあ、税務署に相談してもらってもいいですし、
はい、
まあ、あのもしねこの特例使ってみようかなって思っていらっしゃる方はちょっと頑張っていただきたいという話ですね。
そうですね、世の中世界全体の動きもちょっと不安定ですからね、うん、はい、そういったところも加味しながら今後どうしていくかって進めていこうかなと思われている方もいらっしゃると思いますけれども、うん、今日の先生の話もとても重要なことだと思いますので、ぜひぜひ、
ね、そうですね、
はい、ご家族で話し合われながらということで進めていただければと思います。はい、ラジオでマネー授業時は金なり、小栗先生教えて、税理士法人 STR 代表税理士ファイナンシャルプランナーの小栗悟先生に教えていただきました。小栗先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
では季節ちょっぴり先取りをします。久石譲さんのピアノです。サマー。